V トークラジオ第53回スタートでーす。いよいよ3月3日のひな祭りが終わって春となっておりますが、まだまだ寒い日が続いていますね。どういうわけだか、今年毎月の月始めに風邪をひいてしまうという体調不良でどこにも行けずにちょっと困っているところなんですが、私のうちは男系家族であるということは去年もお話をしましたけども、ひな祭りというとどうもあまりいい思い出がないというか、ひな祭りはあまり関係がなかったもんで、で今日はちょっと先日のね、ある方のツイートの中でもしかしたらと思ったことがあったので、ちょっとそのお話を。それは桜餅。ね。この桜餅、関東と関西で違いがあるのをご存知でしたか？私ら関東の人間にとって桜餅といえば、あの桜色したクレープみたいな生地があんこをこう巻いていて、その上にちょっとあのしょっぱい桜の葉っぱが巻いてあるやつですよね。ところが関西の方に桜餅と言わすと違うそうで、あのもちもちっとした生地で丸く大福のようなピンク色でね、そう、関東では俗に道明寺と呼ばれている和菓子らしいんですが、それに桜の葉っぱを巻いているのが桜餅というそうです。まあ私はね、小さい頃からこのクレープ式の桜餅で食べてきていますんでね、こちらの方がいいんですけどもね、特にあんこのね大好きな私、まあ、甘党の私ですから、あのクレープとね、桜の葉っぱを先に食べてしまって、あんこの部分だけをゆっくりね、食べるという、非常にお行儀の良くない食べ方なんですけどもね、苦手なものはね、先に切り上げちゃって、好きなものをゆっくり食べるというのが私の大好きなパターンなもんですから。一方ね、関西の道明寺の桜餅、ね、私だったらどうやって食べるんだろうななんてちょっと想像してみたんですけども。ね、まあ、多分桜の葉っぱを食べないでいるか、桜の葉っぱを食べるために3分の1を犠牲にするかという形になってしまうんではないかなと思いますが、関東と関西ではいろいろな違いがありますけども、まあ、去年はねちょっとひな人形のお話もしたりしましたけども、この桜餅もその一つだったんだななんてするだけでも嬉しい気分にもなります。ちなみに皆さんはどちらがお好きですか？私はやっぱり関東方式でお行儀が悪いと言われてもいくつも食べる方向かな。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒岳がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、ついに焚き火台を買ったけど一体いつになったらキャンプに行けるんだ。昨年の11月ね、山梨県は久保キャンプ場にてね、同市のね久保キャンプ場にて楽しい晩秋というか初冬というか、まああのね寒い中のキャンプね楽しませていただきました。その時には本当にいろいろお世話になりました。そこで家へ帰ってきましてね、私黒岳に果たして何が足りなかったのかと、まあ考えてみた時にですね、こうパッと浮かんできたのはやっぱり焚き火台がないっていうことだったんですよ。寒い朝はねカイロっていう手がありますけども、やっぱり直火が一番あったかいですもんね。でそれからというものはアマゾンの方をね、ずっと見てみたり、まあ、焚き火台の方ねいろいろ見てぐずぐずぐずぐずと、ああじゃないこうじゃないと悩んできたんですが、まあ、結局のところ分からずじまい。 なんせ私のね、近くにはこうキャンプに行くっていうメンバーがいないわけでおりまして、で結局ですね、迷いに迷った結果なんですが、つい先日リベルタという会社のね、焚き火台薪ウッドストーブコンパクト軽量タイプとなる品物をですね、まあポチッとさせていただいたんですが、まあよくは分かってはいなかったんですけどもね、Amazon のレビューによりますと、小さい割にはねよく使えるよって言っているような表記がありましたし、それに写真の方もね、こう火が燃えている写真が載っているわけで、お、これは多分薪がこう入っていいんだろうなと思いましてね、まあいろいろ買い物をするドサグサに紛れてポチッとしたわけなんですが、まあドサグサに紛れてと言ってもね、しっかりとバレてはいるんでしょうけども、その辺は気分だけでもね、へへへしみしみというような感じだったんですが、で、一緒に4件頼んだわけなんですが、この薪ストーブとね一緒に、でいつ来るかないつ来るかななんて、待っていたわけなんですよ。で一番最初に到着しましたのがね、我が家の次男坊のフレンチブルドッグでありますシオン君の耳の薬で、次の品物が謎の粉のグルタミンパウダー、今すっかりこれ、今私の健康の源になろうとしつつあるところなんですが、で、3番目こちら奥様であるイコちゃんのね、本が届きまして、最後の最後で、私の焚き火台が届くという、こう一番待ってるものがね一番最後に来るという、一番ね、ドキドキワクワクというパターンだったんですが、しかもですねこれ、しっかりとアマゾンですから箱に入ってくるんだろうななんて思っていたわけなんですが、なんと我が家のポストの中に、インされていたということなんですね。まあ実際にはね、電話で、ポストに入ってましたよという報告を受けただけだったんですけど、仕事中だったもんですからねこの日は。で、到着したっていうことを受けて、もう脇目も振らずに山手線に乗りまして、無事にね、急いで帰ってきたんですけども、で品物を見てびっくりですよ。なんせね iPhone6S とね同じ大きさの外袋の中に入ってるんですね。ありえないじゃないですか。焚き火台って書いてあったんですけどね、でもうその瞬間に、あれ品物間違えたかななんてね、ほんと嫌な感じがしたんですが、まあそうは言っても頼んだのは私ですし、まあ品物をね見てみなければこうわからないじゃないですか。あ、もしかしたらっていうのがあったもんですが、何もしかしたらでのかなのは、とりあえずね、開けてみまして、で外袋から開けた、入ってました。小さなサイズの板がね4枚つながって、もうその時点で顔真っ青でございます。はい、なんせね大きいと思ってたんですよ。まあ変な話ちゃんと読んでない私もいけなかったんでしょうけどもね、まさかあそこまで小さいとは思わなかったもんですから、まあ iPhone6S と同じぐらいの大きさと言われてもまあピンと来ないかもしれない方がいらっしゃるとあれなんで、だいたい CD、まあ、CD って今あれですけども、CD がね、立てた高さと思ってください。あれが一つの高さなんですね。じゃあ幅はどれぐらいかというとですね、CD、また CD で言っちゃいますけど、CD1 枚分で2面なんですよ。だから CD が2枚で一つの立方形を作るという、違うか。だから立方形の一つの大きさが CD の半分の大きさなんですね。まあ、形はね、台形な形なんでもんですから、下のね、広いところで約8センチぐらい。で、上のね、狭いところだと、何センチだ？約6センチぐらいの、本当に、コンパクトでございました。確かに間違っちゃいないんですよね。ウッドストーブコンパクト軽量タイプってなってますから。でもほんとこんなにね、コンパクトだとは思いませんでした。でね、まあ、全部ね、こう、蝶通貝で繋がっているわけなんで、まあ、簡単に4枚ね、が立方形になるわけで。そして1本のね、長い留め金具、留め棒ですよね。留め金具っていうか、留める棒ですよね。これがついています。 で、この棒を上から刺して、一つのところを決めてですね、四角を決めるわけなんですが。で、下に、灰受けと、で、中に五徳受けみたいな丸いね、まあ、炎を調整するって言った方がいいのかもしれませんけども、炎を調整するような丸いのが中段についていますが。で、実際問題ね、本当は期待してたんですよ。はい、もうちょっと大きいと。当然ね、せっかく買ったわけですから、燃焼実験したいじゃないですか。そう思ってね、100均で、アルミのパッドですね、アルミのパッド、A4 サイズの、アルミのパッドを買って、で、まあ、火をつける薪、薪って言ってもね、そうそう売ってないですよね。私の方なんか特にホームセンター遠いんで、なかなか薪も手に入らない。じゃあ炭？炭なんてもっと手に入らない。じゃあどうしようかななんて思ったところで、そうだとあったのが、お箸。お箸がね、50銭かな、入ってるお得用があったんで、しめしめこれでと思ってね、それを100均で用意しまして。で、最初の中の私のイメージでは、そのアルミパッドがですね、ちょうどいい灰受けになるように入るんだろうな、と思ってたんですよ。ところがどっこいですよね。やってみたらですね、これ2つ入っちゃうんですよ。A4 のアルミパッドの中に、物自体が。もうびっくりです。今ね、カチャカチャ言いましたけど、実は今手元にちょっと今ね、持ってきているんですけども、すすだらけでちょっと手が真っ黒になっていて今困っているところですが。で、この品物。じゃあとりあえず燃焼実験しようということになりまして、ちょっと庭の方へ持ってったところ、今日はあいにく風がね、こう強くて困っていたんですが、まあなんとか、じゃあ火をつけようかと思ったら、またここで実は大失敗がありました。実は私、タバコを吸わないもんで、で、まあ、奥様も当然吸わない。そんな家庭に、ライターというものがですね、実はないということが気づきまして、ライターがないじゃんって言ってましてね、あれ、そうだ、どうしようってことになったら、まあ、息子の部屋にね、2、3個ありました。まあ、彼は実は吸っていたんだろうなというのは分かってるんですが、家の中では吸っていなかったんでね、タバコ臭くはない家だったもんですから。どっかに隠してあるんだろうなと思って彼には悪いんですが、ちょっとつける中をごそごそさせていただいて、100円ライターをパッと持ってきたら、ガスが入ってない。ね、もう一個の方は、これも入ってない。で、やっとこう三つ目になってね、入ってるのを見つけて、で、実験に入りました。物が物だけに、着火するのに、じゃあどうしようかと考えましてね、まあ、ティッシュがいいか、何がいいかと思いましたところ。まあ、前々回に使いました原稿用紙が何枚かありましたんでね、A4 の紙がありますんで、その紙をちょっと使って火をつけてみました。で、箸、ね、薪代わりの箸なんですが、これを入れてみたらですね、なんと半分も入らないんですね。半分は溢れちゃうわけです。で、じゃあどうすんのと思って、まあ、パチパチ割ってみて、半分で割ってみたんですが、半分で割ってみても、なかなかこれが大きい、ちょっと大きいかなっていうような感じなんですが。で、とりあえず火をティッシュの方につけたところ、これが意外とですね、燃えがいいんですね。で、まあ、箸っていうのもあったのかもしれないんですが、よく乾いてるっていうのもあったのかもしれないんですが、よく燃えてくれまして。炎の方がね、綺麗に燃え上がって、あれれと思ったら、炎の調整口になるようなこの丸い輪っかがついた板があるんですが、これがだいたい高さ3分の2ぐらいのところについてるやつなんですよね。それが外れてたんですね。おかげさまでいい勢いで上からボーボー燃えてくれました。そのね、燃えてる写真の方だけをちょっとツイッターの方で上げさせていただいたんですけども。あれ実は燃えてるのは薪ではなくて箸なんですよ。私も、これ遠くから見たら絶対薪に見えるなと思ったんですけど。実はあれ、割り箸なんですね。で、これ開口部がですね、非常に大きいんですよ。非常に大きいって言うと変ですけど、コンパクトサイズのやつの割にしては、ほとんど一面のところがですね、だいたい6センチかける6センチか、ぐらいの四角い穴が、一面が、一面がね、開いているもんですから、 これはいいんですけども、先ほど言いましたこの炎の調整する頃丸い輪っかがついている板がですね邪魔してくれるおかげで入れるところがですね狭くなってしまうんですね。6センチ ×5 センチぐらいになっちゃうんですよ。6センチ ×5 センチぐらいの太さの薪なんてあるんですかね。どう考えてもないですよね。しかも奥行きだって10センチあるかないかです。いや弱っちゃいましたねこれね。まあ、ツイッターの方でもね、情報をいただいたんですが、どうも固形燃料を燃やす台にした方がいいのかななんというような感じはしますけども、ちょっとね、調べてみたところ、なんかペレットですか、あの小さい粒のあれみたいのがこう燃やすといいみたいな感じですけども、あれだって結局ずっと燃やすにしたってね、上からポロポロポロポロ入れるようじゃないですか。かといってね、割り箸をね何十本も持っていくわけいかないですからね、キャンプに。本当今実はこの辺で困っているところなんですけども、でもたかだかね、割り箸でしたけども、一緒にですね、まあ、奥様がちょっと庭のバラの木を切ってくれてたんですけど、火があるとやっぱり暖かいわねなんてね、言ってくれまして、直火のありがたさはよく分かったもんですから、ちょっとこれね、なんとかして、薪は燃やせるように、薪ストーブとなるようにですね、ちょっと、これから研究してみたいなとは思うんですが、まあ、幸いのことにこれ、Amazon で買ったんですけど、このリベルタという会社の方からですね、あのメールが来まして、Amazon で買ってくださってありがとうございますというお言葉とともにですね、なんかわからないこと、困っているようなことがありましたらどうぞというふうに書いてあったもんですから、ちょっとこちらの方でね、この先いろいろと聞いてみようかなとは思うんですが、まさかね、薪を上から垂直にってそういうもんじゃないでしょうしね、というとやっぱりナタでも買えっていうことなんですかね。ナタ買ってもどうなんでしょう。ちょっとこの辺はね、まだまだ改良の余地があるというか、研究の余地があるなというような気がしております。まあ、あんまりね、こう、実際に燃やしてみたところ、ね、悪くはなかったと思います。非常にね、よく燃えるし、よく燃えるって言うと変ですけど、燃え口もいいですし、で、小さいですしね、確かに、バイクツーリングに持っていくには最高なわけですし、で、A4 のトレーにね、しっかり乗ってくれて、なおかつ余るわけですから、いろいろね、焼き物をするにもいいんじゃないかなというような気がしておりますが、ただこのストーブになるのかね、焚き火台になるのか、そこですよね問題は。はい、ここをうまく解決していただかないとねえ。せっかく買ったのにお蔵入りになっちゃいますんで、そうならないようにはしたいなと思いますけれども、その辺一生懸命ね研究させていただきたいと思います。でこれでまあ変な話ですけども、まあストーブができたということで、さてキャンプに行ける準備ができたなと思ったんですが、会いに行くとこう休みがねないんですよ。皆さんはやっぱり連休でキャンプへ行かれるんでしょうか、それとも1日でっていうと変ですけども、1日の休みで行かれるんでしょうか。私はねまだ実質2回ですよね。実質2回なもんですからよくわからないんですけども、どうしても朝準備してね、お昼に出て、で3時ごろテント立てて、で一晩過ごして、で次の日朝起きて、でお昼ごろ帰ってきれば、もう帰ってきたらもう午後じゃないですか。そうやって考えるとね、やっぱり連休じゃないと無理なんじゃないかなと思ってしまうんですけども、ちょっと私にね、これ4月まで連休がないもんですから、本当いつになったらいけるのかななんていうような気がしているんですけども、慣れてくれば多分1日のお休みでもいけるのかななんていうような気がしますけども、なんせね私には非番という強い味方がありますんでね、まあ最悪でも12時ぐらいには帰ってこれるんで、それから出ればいいんですけども、ちょっとその辺もねちょっと研究したいなと思いますが、4月の初めか半ばにね、ぜひ今年初のキャンプに行きたいとは思っておるんですが、果たしてこちらの方もどうなりますやら。 ていう感じがいたしております。ぜひね、その時はツイッターの方にもね上げさせていただいていきますよというふうにやらせていただきたいと思っておりますのでね、もしよろしければと言っても平日になっちゃいそうなんですが、そこが今困っているところなんですけどもね、何かこういいアイデアお持ちの方、まあね、手軽にこうキャンプ行けるよっていうのをご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひね、教えていただければと思っておりますので、よろしくお願いしてます。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、ここからは後半に入りますが、声がね、前半と違って、かせてしまっててお聞きづらいところもあるかもしれませんけどね、一つお許しください。実は前半の部分っていうか、ちゃんとですね、土曜日に収録も無事終わってですね、あとは6日の日、今日ですね、アップするだけだったんですけども、なぜかですね、日曜日の朝から風が治るどころかぶり返してしまいって、しかもさらにですね悪化してしまいまして、こんな声になってしまったっていうのがあるんですけども、まあ、原因はね、ちょっとしたことっていうのが分かっているんですけども、まあそこはぼやいても仕方がないので、はい。まあなぜ撮り直しているかというとですね、実はもう一つの方のブロックっていうか、まあ以前からやっておりますね、ゴンゾーとストキチ&クロガクの旅日記っていう方があるんですけどもね、こっちの方で一応毎月月始めに今月のご予定なんだろうものを挙げてまして、で実は明日の3月7日伊豆スカに行きますよと歌ってたもんですから、で本当のね、本当のちょっとおかしいですけども、土曜日に作った方もこれ7日に行きますよって言ってるんですけども、この声ではねさすがに危険だろうとね、でまた明日寒いような天気予報も出てますんでね、そうしたと会社を休むようになってしまいますんで、で、明日の3月7日の伊豆スカイライン行きはお休みして、7日8日はちょっと家にいて休養しようと思っております。で、この後ね、13日ちょっと熊谷の方へね、行って、グルメの旅をちょっとしてこようかな。まあグルメっつっても私のグルメなんで、B 級グルメなんですけどもね、こちらの方はまたこの V トークの方でお話をさせていただきます。でその後19日今度ね、彩の国モーターサイクルフェアっていうものがあるんですが、これなかなかね楽しそうなんですよ。鴻巣の方にある関東自動車学校かなの方で、やるそうなんですけど、毎年多くの方がね集まる祭典でございます。まあ私も初めて行くんでね、そもそも鴻巣に行くっていうのが初めてなんで、どんなものなのかなっていうのはありますが、鴻巣っていうところはですね、大宮からちょっと熊谷の方行ったところなんですけれども、埼玉県にねお住まいの方はこの鴻巣でないとね運転の免許証が取れないんですよ。かわいそうにね、東京なんてね、東陽町にあって、鮫洲にあって、府中にあってっていう風になるのに、埼玉県はなぜだかその鴻巣だけなんですよね。まあ埼玉県の真ん中らしいんですけども、私の住んでいる方から言うとね、かなり遠いということでぼやきが出てましたけども、でこの後24日ですね、24日は東京モーターサイクルショーの方に出かけていきたいと思っております。で、24日は午後からですよね、あれモーターサイクルショー初日、今年は休みなんでね、24日が24日の休みの日に行って、楽しんでいきたいと思っております。野呂田が24日行きられますか？お会いできると楽しいですけどもね。まあ本当を言うとですね、18日にね大阪の方に行きたかったんですよね。まあもう皆さんご存知でしょうけど、18、19、20で大阪モーターサイクルショーが行われますけども、またねそれに比べて、18日は旅バイクサロンね in 大阪なんて勝手に私は言ってますが、本当に言っていいのかな、18日はね旅バイクサロンもあるじゃないですか。そんな暑くなっている大阪にねちょっと行きたかったんですけども、実はその暑くなっている大阪にもっと私自身を暑くするね、お祭りが本当はあったんですよ。万博公園、 大阪のね万博公園の方で18、19日でですね、大阪府主催でね、公園がね、国土交通省近畿運輸局、国土交通省近畿地方整備局、経済産業省近畿経済産業局、なんか下噛みそうなんですが、で協力が一般社団法人吹田にぎわい観光協会ね、このところが講演するという体制で、じゃあ何があるのかというとですね、万博鉄道祭り2017、これが行われるんですよ。また電車かよって感じですけども、これのすごいところはですね、すごいんですよ、これ本当。例えば西日本旅客鉄道さん、まあこれ俗に言う JR 西日本ですよね。その他四国旅客鉄道 JR 四国、日本貨物鉄道 JR 貨物じゃないですか。それに加えまして関西鉄道協会っていうことはもう関西にありますね、阪急阪神、近鉄京阪、南海、大阪市交通局、それに加えて北大阪急行電鉄ね、大阪高速鉄道能勢電鉄、神戸電鉄、北信急行、山陽電気鉄道、この辺なんてね、関東の人間とっちゃで、まるっきり興味のない人にはまるっきり分かんないところなんですが、まあ私にするとすごくワクワクしてしまうところで、それに加えて、近江鉄道、私の大好きなね、近江鉄道や、いろんな電車が走ってるので有名な和歌山電鉄、ね、あとすごく短い紀州鉄道、あとは近畿丹後鉄道、ね、天野橋立の方を走ってやつです。また、この近畿丹後鉄道、かっこウィーラートレインズなんてね、かっこいい名前もあるんですが。でね、関西だけじゃないんですよ。実は関東からも出ましてね、小田急電鉄、京王電鉄、京急電鉄、京成電鉄、相模鉄道、西武鉄道、東京急行電鉄。ね、もうそうそうたるメンバーが言うだけで。あとローカル線も来てんですよ。岐阜ローカル鉄道という一括りになってますけどね、岐阜にあります4つのローカル鉄道ね、あと長野からも行ってます。いろんな会社が集まっているんですが、と本当にほぼ日本全国の鉄道会社さんが集まりまして、大イベント大会があるんです。でしかも会場が万博記念公園、そう、エキスポ70ですよ。岡本太郎の太陽の塔ですよ。なんせ私はリアルタイムで大阪万博に行ってますからね、行きたかったんですけどね、去年の様子もね、テレビ番組で紹介していて、ぜひ行きたいと思っていたんですが、この時期はどうしてもね、定年者の送別会やらお彼岸やらで思うように有給が取れない状態なもんですから、まあぼやいてもしょうがないことなんですけどね、本当についてないですけども、キャンプもいつ行けるかなんて話をしていましたけども、伊豆スカイラインもこのままじゃいつになることやら、で、まあ風邪ひいちゃった私がいけないんですけども、ぜひね、4月から5月と取り返したいと思っております。ぜひその際にはね、青い V ストロームに銀色のヘルメット、そして肩をいからしたライディングフォームのおじさん黒額をね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さて、あと番組の最後の方になりまして、もう一つね、おせっかいなこと、そう、おせっかいです。ここからおせっかいです、完全な。もうお気づきの方もね、おられることと思いますが、ご本人から了解いただいてないのでね、名前を伏せてますけど、ポッドキャスターさんが体調不良から長期入院をなさっているということが改めて今日分かりました。まあいろいろね、番組の更新もなく心配をしておりましたが、治療の目処も立ったようですので、ひとまずは安心しております。そこでね、皆さんにお願いがございまして、ぜひね、この方の病気がね、一日でも早く完治しますようにと、皆さんね、一回でいいですから、お祈りしていただきたいと思いますね。やっぱりね、喋りが聞きたいのは私だけじゃないでしょう。ね、皆さん寂しいでしょうからね。本当これは私の勝手なおせっかいで申し訳ないんですが、ぜひ皆さん、お祈りの方ご協力をお願いしたいと思います。さて、第53回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。 バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ。すいません、途中からこんな声が変わってしまいましてね、申し訳ありませんでした。予定が変更になってしまったもんですからね、慌てて今編集し直してるっていうのが現実ですけども、まあこんな感じのいつもの番組ですけどもね、励ましやらね、少しだけのお叱りなどのいろいろなメールの方お待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 V トークラジオのねブログにもアドレス記載させてますし、メール本も付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方のアカウントもね、V トーク公式の方で直ってますので、一つマイクロフォンをつけてね、冷や汗をかいている私の絵を見つけましたら、フォローの方よろしくお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第53回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。